ユダの手紙を勉強したいわけなんですけれども、1節から25節まで全部読んでいってみたいと思います。ユダの手紙の1節から終わりまで読んでいきましょう。イエス・キリストのしもべであり、ユダの兄弟であり、ヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ、どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり、主であるイエス・キリストを否定する人たちです。あなた方は全てのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。またソドム、ゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしています。御使いの頭ミカエルはモーゼの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知る事柄の中で滅びるのです。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コナのように背いて滅びました。彼らはあなた方の愛さんの趣味です。恐れげもなくとも縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。アダムから七代目の絵の雲、彼について予言してこう言っています。見よ、主は千万の兵生徒を引き連れてこられる。すべての者に裁きを行い、不敬虔の者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままを歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う欺ける者がどもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつまみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。あなた方をつまずかせないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。アーメン。まあ、これはですね、なかなか面白いことが書かれているし、議論を醸し出すようなものも書かれているんですけれども、まあ、これの一節から順を追って分析をしてまいりましょう。イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟である、これヤコブの弟と言ってもいいと思います、であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ、この一節を読むと二つの質問が出てまいります。まず最初に、ユダの手紙と書いたこのユダというのはどういう人なのか。なぜかというとですね、 新約聖書にはユダという人の名前が6人書かれています。その誰なのか、あるいはその6人と別な人なのかというような質問が出てくる。2つ目の質問としては、この手紙は誰に宛てて書いたものなのか、受け取る人は誰なのか。父なる神に愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へというのは、どういうグループの人たちを言っているのか。例えばですね、その昔異邦人と呼ばれていた人たちで、この手紙を書いたユダが救いに導いた人たちのことを指しているのか、それが受け取り人か、それともイスラエルの人たちでイエスを救い主と認め生まれ変わりをした人たちのに対して書いている手紙なのか、こういう二つの質問が途端に出てまいります。だからこれをまず解いてから、一節のこの質問を解いてから、それから二節三節進んでいこうと思う。最初の質問、この手紙を書いた人、ユダはどういう人なのか、誰なのか、というところから進んでみましょう。新約聖書には、ユダという名前の人が全部で6人出ております。もちろんこのユダの手紙のこのユダもその中の一人に入っているわけなんですけれども、その6人出ている名前の一体誰がこのユダと、このユダの手紙で言われている人に、該当するのか。まず6人のユダという人の全部リストにしてみたいと思う。一番最初にですね、マタイの福音書の10章をまず開けていただきましょう。ユダというのは誰なのかというまず質問に、マタイの福音書の10章の2節から読んでいってみたいと思う。でユダという名前の人を全部これリストにいたします。さて、十二人の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。マタイの十章の四節では、イスカリオテのユダという名前が一つ書かれております。この男じゃない、この男はユダの手紙を書いた男じゃありません。自殺しちゃった。ヤコブの弟とも書いてない。だけどもこういう名前のが出てきている。二人目のに行ってみましょう。ルカ伝の六章に移っていただきました。実はルカ伝の六章でもって十三節から始まるところで、同じ十二使徒の名前が実は書いてあるんです。だけれども、ルカの六章の十三節から始まるところで、十六節まで読みたいんですが、ここではですね、ユダというのがイスカリオテユダ以外にももう一人書かれている。読んでいきます。六章の十三節から読みます。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわち、ペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。さあ、ここでですよ。じゃあこのルカ伝の6章で言ってる十二使徒というのと、マタイの10章で言ってる十二使徒と違うのか、同じ人を言ってるのか。まずこのヤコブの子ユダと言われているのが、実際にこの十二使徒の一人だということをルカ伝では言ってるけども、マタイで言ってユダという名前が出ていない、イスカリオテユダしか出ていないのに、じゃあ本当にこのユダというのがいたのかということをですね、この今のルカ伝の6章からじゃなくて別なところから証明していきましょう。ヨハネの福音書の14章の22節を見ていただきますと、こういうことが書かれている。ヨハネの14章の22節では、イスカリオテでないユダがイエスに言った、主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら世には表そうとなさらないのはどういうわけですか。マタイの10章ではイスカリオテのユダというのがいた、それではないユダが イエス様に質問したと言っている。そうして来るとですね、じゃあマタイの十章でもって十二人とななリストされている人たちの中でもって誰がイスカリオテでないユダ、ヤコブの子ユダとなっているのかというとですね、これを照らし合わせてみますと、マタイの十章ではタダイという名前が出ている。これがヤコブの子ユダという名前にルカでの6章で呼ばれているものになります。そうするとですね、ここで問題がまず出てきてしまう。今読んだユダの書ではヤコブの弟であるユダと書いてあるじゃないか、ここはヤコブの子と書いてあるじゃないか、違わないかという質問になるからですね、今度は使徒行伝の1章を読んでみたいと思うんです。使徒行伝の1章の13節を見ていただきますと、もうこの時にはイスカリオテのユダは自殺しちゃってるからいないんですよ。使徒行伝の1章の13節を見ていただけるとこういうことが書かれている。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであったと書いてある。さあそこで脚注を見ていただきましょう。何と書いてあるか、ヤコブの兄弟ユダであったという脚注があります。そうすると使徒行伝の1章の13節から見るとこれはヤコブの兄弟ユダということになる。まだこの他にもですね、まだユダという名前の人がたくさん出てまいります。だから今度は3番目に行ってみましょう。マタイの福音書の13章を見ていただきますと、マタイの福音書の13章の終わりの方55節では、イエス様の、まあこれは義理の弟になるんですけども、イエス様聖霊が父親ですから、だけれどもそのイエス様の義理の弟たちの名前が書かれています。マタイの福音書13章の55節では、この人はイエス様の子です、大工の息子ではありませんか、彼の母親はマリアで彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんかと書いてある。そうするとイエス様の兄弟で、イエス様の弟でもってユダというのがいる。しかもヤコブという兄貴がおります。まだあるからですね、もうちょっと名前並べておきましょう。使徒行伝の5章の37節でもユダという名前の人が出てまいります。まあ最初からこれはどかしちゃってもいい名前なんですけれども、とにかく出ているから一応リストに並べておきましょう。使徒行伝の5章の37節を見ていただけると、こんなことが書かれている。その後人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び従った者たちも皆散らされてしまいました。ガリラヤ人でユダというのです。ところがですね、これ人口調査の時という、イエス様が生まれた時に人口調査いたしました。その時に反乱を起こしたやつですから、まあこのガリラヤ人のユダがユダの手紙を書いたとは思えない。5番目に行きましょう。使徒行伝の9章の11節でユダという名前が出てまいります。使徒行伝の9章の11節ではこういうのが出ている。これはソウロという男、後ほどポーロという男がダマスコにの町に向かっていって、クリスチャンというクリスチャンを全部縛り上げて処刑しようとしていた時に、途中でもってイエス様が現れて、 まばゆいばかりの光となって現れて、このサウルは目が見えなくなった。そしてダマスコに連れて行かれて、そのダマスコでもってこの男が住んでいた、泊まっていた場所があります。それが11節でこう書いてある。すると主はこう言われた。立ってまっすぐというガエルに行き、サウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っていますということをアナニアという男に言われた。それでアナニアが来るから、そのアナニア、あんたがそのサウルを連れてどうしろこうしろと言っている、このユダの家というのがあります。サウルが泊まっていた、泊まっていた家がある。それから6人目、もう一つ何に行きましょう。使徒行伝の15章の22節からちょっと長いけれども読んでいきます。ここにもユダという名前の人が出てまいります。使徒行伝の15章の22節から読んでいきましょう。そこで使徒たちと長老たち、また全教会も共に、彼らの中から人を選んで、ポールやバラナバと一緒にアンテオケへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である人および長老たちは、アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私たちの中にある者たちで、ある者たちが、私たちからは何の指示も受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバおよびポーロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀決いたしました。このバルナバとソウロは、私たちの主イエスキリストの皆のために命を投げ出した人です。こういうわけで私はユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは、次の是非必要なことのほかはあなた方に、その上、どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち、偶像に備えたものと、死と締め殺したものと、不隠行とを避けることです。これらのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上。まあ、これは、割礼を受けるか受けないかというときにも問題なんですけれども、これでもってバルサバと呼ばれているユダが出てまいります。さあ、ここでですよ、ユダの書、ユダの手紙というものの中に書かれているこの人というものは、この6人ここで並べたうちのどれに該当するか、どれであるという可能性があるかということをですね、調べていこうと。でユダの手紙では、イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟であるユダからと書いてある。そうするとですね、兄貴にヤコブというのがいなきゃいけないと。先ほどこのルカ伝の6章で言ったヤコブの子というのは、これヤコブの兄弟ということが使徒行伝の一章に書いてありましたから、このルカ伝の6章13節と言っているイスカリオテでないユダというのも可能性の一人に入ります。だけどまだいる。イエス様の弟でもって、一番の末っ子が、あるいは末っ子から2番目にですね、ユダというのが、この順序がですね、シモンとユダとか本によって入れ替わっている。一番上にヤコブという兄貴がいます。イエス様のすぐ下にいる。そうすると、ここにも、イエス様の弟たちの中からユダという男が出たのか、それとも、使徒の、十二使徒の中にいる一人のユダという男、タダイと呼ばれていた男が、このユダという手紙を書いたのか、どちらかということになる。だから残りの消します。イスカリオテのユダは、手紙を書きこない。使徒行伝ガリラヤ人のユダ、これは全然書きこないわけです。暴動を起こしているぐらいの男ですから。ソウロとが泊まっていたところにいたこのユダという男、これは別にそれからあと全然話になって出てこない。最後のこの使徒行伝ってこのバルサバとユダ、これは結構可能性とは人あるんですけども、これの兄貴がヤコブという名前だということはどこにも出ていない。そうしますと、ヤコブという兄さんを持ちながら自分の名前がユダというのは、この二つのうちのどちらかということまでなってくる。さあ、そのどっちか、この時ですね、ユダの書からユダの手紙からこれのどちらなのか細かに調べることができないか、 というのが問題になります。まず先にですね、それを調べる前にユダの手紙を読む前に、ルカ伝の6章13節で言っているこのユダという男は誰なのかということを申し上げましょう。これはもちろんご存知のヤコブの弟ユダ、タダイですから、これは使徒です。12人の使徒のうちの一人になっているのでユダというのがいた。もう一人の名前のユダはもちろん死にました。それでマタイの13章55節でイエス様の弟というのは、兄貴がヤコブで弟にユダというのがいた。さあそうするとですね、この使徒であるユダなのか、それともイエス様の弟、まあ義理の弟とも言えると思うんですけど、そのユダなのか、どちらかというのが問題になります。これをこのユダの手紙から調べることができないか、こういうふうにして調べることができます。まずユダの手紙の1章1節では何と書いてあるか、イエス・キリストのしもべでありヤコブの弟であるユダからと書いてある。これまず気をつけてくださいよ。もしもユダが人であれば、多くの場合にイエス・キリストの使徒ユダからというふうな書き出しをすると思うんです。ポールがそれを書いてる。だから使徒であるとは書いてない。だけどまだこの可能性を取ってはいないんですよ。十二使徒の一人にユダという可能性まで取ってはいないんですけれども、このユダの手紙を書いた著者は使徒であるとは書いてない。そしてですね、もう一ついきましょう。今度はこのユダの手紙の17節を見ていただきましょう。何と書いてあるか。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いましたと書いてある。もしもこの著者がユダの手紙のユダ自身が使徒の一人なら、私が前に書いた、あるいは私の仲間があなたに書いたこれことを思い起こさせてくださいと書くんじゃないかと思う。主イエス・キリストのしもべであり使徒たちが前に書いたではないかということは、自分が使徒でないということを言っていることになるわけでしょ。そうしてくると可能性として残るのは、どうしてもイエス様の弟であるユダがこのユダの手紙を書いたと見なければいけないということになる。さあそこでですよ、じゃあ本当にそうなのかどうか、これもうちょっと先に言ったらですね、内容から調べることができます。だからそれは今まずさせておいて、この2つ目の質問に行きましょう。誰に宛てて書いた手紙なのか、これでもってですね、実際にどちらのユダなのかもはっきりしてくる。誰に宛てて書いた手紙なのか、父なる神にあって愛されイエス・キリストのために守られている召された方々へ、受け取り人は元異邦人だった人たちなのか、これでこのユダによって伝道されて救いを受けた人たちか、それともユダヤ人たちの中でイエス様を主と認め生まれ変わりをした人たちなのか。まあこれはですね、どうでもいいじゃないかという意見も出てくる。どっちであろうと構わないじゃないか。新しい契約の時代ではイエスを自分の救い主とし生まれ変わりをした者は、誰であってもユダヤ人であろうと異邦人だったものであろうと、新しく作られたものであって神の家族となってるんだから、全然必要ないじゃないか。ポーロ自身もガラテヤ書の3章でもってユダヤ人もギリシャ人も区別がないと言ってるじゃないか。だったらどっちだって構わないだろうという意見も実は出てくるんです。だけども興味があります。別にどっちだって構わないというようなものの、実際にこのユダの手紙は誰に宛てて書いたのか、そうして見るとですね、このユダの手紙の中にはどういうようなことが書かれているのか、どういうようなことっていうよりも、いろんな人の名前が出てるんですけど、この名前というものがどういうふうなものに関連した名前なのかということを調べてみるということが面白いことになる。例えてはですね、7節ではソドム・ゴモラという名前が出てくる。ミツカエの頭ミカエルはあった9節から、今度はモーゼの体というものが出てきます。 11節に行くと、カインの道、利益のためのバラム、コラ。それからもう少し実は後に行って14節のあたりに行くと、アダムから7代目のエノクなどというような名前が出てくる。さあそうしてくるとですよ、まあこういう質問しましょう。皆さん自身、私たち自身は日本人としてここでもって生まれ変わりいたしました。昔違法人でした。カインだのバラムだのコラだの言われたときに関連性が出てくる。それほどでもないでしょ。まあもちろん聖書を来ればどういう男なのかそれはわかる。だけどもこの聖書がやっと出発し始めた、旧約聖書が出てるけれども、新約聖書は異邦人の手に届かなかったような時代にこういう名前が出ているというところから見ると、あの時代に異邦人だったもので伝道されてクリスチャンになった人たちにこれを書いたと見るよりは、その昔からこういう名前の人たちを知っている連中に向かってこういう名前を使ったと見なきゃいけないときになる。もうでしょ、これは他者の話ですけど、私がですね、日本でいろんな話をするときには、まあ伝道活動の話をするにしても、日本で名前の売れている方の名前は引用いたします。アメリカで名前を売れてても日本で全然知らない方の名前を日本で使うか、使いません。その代わり今度アメリカに行った時には、私は日本で名前が売れててもアメリカで知らない人の名前を使うか、誰々がこう言った、こんなことしたあんなことした、関連性がないわけでしょ。そうしてくるとこのユダの手紙でもってエノクがどうしたの、ソドムとゴモラの町がどうしたの、カインがどうしたの、バラムがどうしたの、コラがどうしたのなどというような言葉が出てくるのは何かというと、その昔ユダヤ人でもってしかもイエスを主と生まれ変わりをした人たちだったら関連性がつく、異邦人だったものにはそれほど関連性がないということから判断をしていきますと、このユダの手紙の受け取り人はその昔ユダヤ人、今でもユダヤ人です、ユダヤ人で生まれ変わりをした人たちを対象として書こうとした手紙であると見た方が正しいということになるわけです。しかもそれだけじゃない、まだこの一節からですね、もうちょっと今の私の言った言葉が正しいと見れることが出てまいります。イエス・キリストのしもべでありヤコブの弟であるユダから、なんでですねここにヤコブの弟と書くのかっていうのは、ヤコブという人の名前がこの受け取り人たちに知られているからでしょ。知られていなかったらなんでヤコブという名前をくっつける必要があるのか、ヤコブの弟という必要があるのか。言い方を変えるとですね、この手紙の受け取り人はヤコブという人をよく知ってる、だからその名前を使って今度はユダという男がだから手紙を書いた、だから真剣に読んでくれよと言って書いてることになるわけでしょ。でなかったらなんでヤコブという名前を使うのか。異邦人はヤコブという人を知ってたか、まあもちろん使徒の中にヤコブというのがいるのは知ってます。それでヤコブの手紙を書いたのも分かってる。だけどヤコブの手紙自身は一体誰に向かって書いた手紙か、12部族で地方に散らばっている人々へとヤコブ自身が書いている。そうするともしもそのヤコブなの、使徒のヤコブとしたら、あるいは別のヤコブにしても、そのヤコブというものをこの読者が あの人の弟か分かるようにするというためには、やはりですね、どちらかというとそのユダの手紙というものはユダヤ人が受け取り人であって、そしてそのヤコブの弟、名前の知られているヤコブというのの弟ユダが書いたのだと見なきゃいけないと思います。そうしてくるとどちらのヤコブがイスラエルの連中に知られているものか、しかもその手紙をあっさりと受け入れてくれるものなのかというと、どうしてもですね、イエス様の弟としてのユダがこの手紙を書いたと、しかもその受け取り人たちはユダヤ人たちでクリスチャンになったものと見た方が正しいのではないかということになってくるわけです。だけどもこの手紙の中には異邦人であった私たちにとっても大切な教え、情報がたくさん入っております。だから勉強する必要はだけども、最初に考えていただきたいのは、イエス様の弟であるユダがユダヤ人たちでクリスチャンになった者に書いた手紙ではないかと、まず考えていただきたいと思います。 それから私たちがそこから学んでいかなきゃいけないことになります。まずですね、この一節でもって問題があるところに行きましょう。イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている、召された方々へ。さあ、これをですね、皆様どう感じとして受け取るか。私が言いたいのは、イエス・キリストのために守られている人々へという言葉をどういうふうな意味に解釈をするかというんです。私が受け取る、日本語から受け取れる感じというものは、イエス・キリストという方が大切だから、その方を何とかして守らなければいけない。それを守るためにボディーガードが必要だ。だけどそのボディーガードが攻撃を受ける。だからそのボディーガードの方がいる。という意味に私の方では解釈をしてしまう。ところがですよ、これは実は誤訳なんです。訳としては正しくないんですよ。なぜかというとですね、この一節でもって実はこういうふうな言葉が使われている。父なる神にあって愛され。ところがですね、その後でもって今度はイエス・キリストのために守られているという書いて、そのためにという言葉、実はですね、その前の父なる神にあってというのと同じ言葉が使われているんです。だから言い方を変えますと、イエス・キリストのために守られているのを日本語に訳したときには、イエス・キリストにあって守られており、召された方々へという意味に解釈をしなければいけないんです。いや、本当にそうなのか。そういう解釈は正しいのか。お前がギリシャ語でどうのこうの言ってけど、それを証明できるかと言われるかもしれない。証明いたしましょう。ユダの手紙の一番最後を読んでいってみましょう。24節。25節です。何と書いてあるか。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、誰か、これイエス・キリストでしょと25節書いてあるでしょ。だからイエス様があなたを守る、イエス様のためにあなたがどうしてこうしてじゃない、イエス様があなたを守る、イエス様にあってあなたが守られている。だからイエス様があなたを守ってくれると実は一節で書いてるんですけども、イエス・キリストのために守られている、召された方々へという訳になっちゃってる。この点でですね、イエス・キリストにあって守られている、召された方々へという意味だというふうに解釈のし直しをしていただきたいと思う。二節に行きましょう。どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。これはまあ挨拶ですから、そのままひとまず残しておいて、この3節に行きたいと思う。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。さあ、ここでですよ、ちょっとばかり横道からこの3節に入ってみましょう。先ほどユダの手紙の受け取り人はユダヤ人たちで、しかもイエスを主として生まれ変わりをしたものだと見る方が妥当だということだった。それを裏付けをするもう一つの理由がここに現れています。あなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとした。手紙でもっと説明をしようとした。私たちと共に受けている、これはですね、コイノスというギリシャ語が使われています。コイノスソテリアス、救いについてということ、誰もが持つ通常のありきたりのというのがコイノスという意味です。それがですね、私たちが共に受けているという日本語に訳される、他の人たちがすでに知っている理解している救いというものについて、この手紙の受け取り人たちに説明しようとして手紙を書こうとしたと3節で書いてあるんです。この連中はもう召された人々です。神の家族に入った後での人です。 イエスを主として生まれ変わりをしちゃってクリスチャンになっている人たちです。そのクリスチャンになっちゃった人に対して救いというものをもっと説明しなければいけない。さあどっちのグループにもっと説明しなきゃいけないか。昔異邦人だったものでイエスが救い主であり、イエスを通して初めて救われたものとなる、選ばれたものとなる、神の家族に入れるということを理解して生まれ変わりをした連中にもっと救いを説明しなきゃいけないのか、それともその昔ユダヤ人たちでもって古い契約に基づいて生活をしていたのが今度はイエス様を主と受け入れたという連中に救いというものをもっと説明しなければいけないとよく感じていたのか。その昔異邦人と呼ばれていた人たち、私たちも同じですというものは、生まれ変わりをする前、救われる前にロマ書10章9節10節をしっかりと認識していなければいけないということになります。誰かに説明を受けなければいけないと、でなかったら生まれ変わりしたことになりません。なんでイエスを知って口で告白しなきゃいけないのか、なんで神はイエスを死んだから蘇らせたと信じなきゃいけないのか、これを全部説明をきちんと受けて、それで信じて告白をして初めて救われるんでしょ。理解しないままで口から勝手にイエスは主ですと言ったって救われたものにならない。それを実際に行ったから救われたものになります。じゃあユダヤ人たちはどうだったのか。古い契約の時代にすでにあの連中は自分たちは選ばれたものである、他の連中はみんな汚れたものであるという意識を持って生活をしていた。だから他の連中は異邦人と呼ぶわけでしょ。だからイエスを主と救い主と認めたということでもって、自分たちが選ばれたものとなるということについて抵抗を感じていたのがユダヤ人たちです。私たちはもうすでに選ばれている、なんでそれからイエスを主と認めなきゃいけないのかといって、いまだにユダヤ教を信じて旧約だけを信じて動いている連中がいる中でもって、たまたまイエスを主とすると言ったのが今のユダヤ人で、しかもクリスチャンになった人たちです。とするとですよ、異邦人のように救いというものをはっきりと認識させられて、そして神の家族に入ったかじゃないわけですよ。もうすでに神の家族に入っちゃってる。本当はどうしてもその神の家族に入っちゃってるものに対して、もっと救いというものを説明しなきゃいけない、もっと知識を深めさせなきゃいけないということになる。そうなってくると、このユダの手紙の受け取りに、父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へというのは誰かといったら、やっぱりその昔のユダヤ人たちだと見なきゃいけないと思います。ところがですよ、3節でこう書いてあります。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている同じように受けている救いについて、みんなが知っているはずの救いについて手紙は書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。救いについての手紙を書こうとしていたけれども、ほいで救いについてもっと説明しようと思っていたけれども、それよりももっと大切なものに気づいたから、そのことについて手紙を書くことにしたと言っている。それはあなた方が信仰のために戦うように言わなければいけないということなんですと3節で説明しております。ひとたび伝えられた、これハパックスという言葉です。以前に一度伝えられた、すでに説明してある信仰というものについての意味を今一度説明しなければいけない。信仰のために戦うということが必要であるということを認識したから、私ユダはそのことについて手紙を書こうとしているということになりますと、この出発点の3節まででもってユダの手紙の内容、ユダがこの手紙を書いた目的は何なのかもここではっきりいたしました。この手紙の受け取りに、イエス・キリストにあって召され守られている人たちが以前に聞いて理解をしているはずの信仰というものに関して書いているんだということになるわけです。しかもそれだけじゃない、信仰のために戦うということをさせる目的でこの読者を励まそうとして書いているものだということもはっきりいたします。
信仰のために戦う。
この戦うという言葉、エパゴニゾマイという言葉が使われている。実はですね、これ2つの言葉が一緒にくっつきました。エパゴニゾマイという言葉です。これはエピという言葉が一つなんです。完全な激しい徹底したという言葉と、それから今度はアゴノゾマイ、失礼しました、アゴニゾマイでした。アゴンという言葉、挑戦する、戦う。この言葉が二つくっついて、エッパゴニゾマイという言葉になっている。戦うという意味です。だからただ単に戦うんではない。信仰のために完全に戦う、激しく戦う、勝利するまで戦う。というのがここに言葉として使われている。何を言っているのか。あなたがもうすでに知っている信仰というもの、説明を受け理解をしているはずの信仰というものに対して崩そうとして攻撃をしてきているものがある。だからあなたがその信仰のために激しく戦うように、完全に勝利するまで戦うように、私はあなたを励まそうとしてこの手紙を書いているというのがこの3節なんです。4節から言います。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。あなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。またソドム、ゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっています。御使いの頭ミカエルはモーゼの体について悪魔と論じ言い争ったとき、あえて相手を罵り、裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、分け前のない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラムのように背いて滅びました。彼らはあなた方の愛縁の染みです。恐れげもなく共に縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ黒の闇が彼らのために永遠に用意されています。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れてこられる。すべての者に裁きを行い、不敬虔の者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです。なんで私がこんないきなり長いこと読んじゃったのか。実はですね、ひょっとしたら皆様の方では思い出していないかもしれないけれども、皆さんの中の何人かは、いや待てよ、どっかで聞いたことのあるような文を今読んだではないかという気がする方もいるんじゃないかと思うんです。実はですね、まあこういうところ言ってみましょう。これ今読んだところもユダの書を読み返すのめんどくさい、読みません。だけどもこういうのを読んでみたい。そして皆さんがですね、果たしてこれにくっつけるかどうか。 しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。神は罪を犯して御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムやゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされている義人ロトを救い出されました。というのはこの義の人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるんです。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなんです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人をそして恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前に彼らをそして訴えることはしません。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自分自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされないように彼らも滅ぼされて、動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席につながるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ち、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心の欲には目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したバオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが自分の声で物を言い、この預言者の気遣いだと阻んだのです。この人たちは水のない泉、突風に引き払われる霧です。彼らに用意されたものは真っ暗の闇です。彼らは虚しい体現装具を履いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身が褒美の奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主であれ救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、そのうち再びこれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は前の状態よりもっと悪いものになります。義の道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。彼らに起こったことは、犬が自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざの通りです。愛する人たち、私が今この第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせ、あなたの純真な心を奮い立たせるためなんです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざける、自分たちの欲望に従った生活をして次のように言うでしょう。まあ、私がダーッと読んだけれども、今先ほど読んだユダの書と同じでしょ。内容的にどこなのか、ペテロ第二の手紙の2章の1節から3章の始めまでを読んだものと同じなんです。だからですね、今皆さんにこういうことをしていただきたい。ノートの真ん中辺に棒一本バーッと引っ張って、こうしてですね、片側にユダの手紙を書いて、片側にペテロ第2と書いてですね、ユダの手紙でもって書かれている内容で、ペテロ第2の手紙でもって書かれている内容、同じものが書かれているんですけど、それをですね、今書き抜いてみたいと思う。ほいでそれから調べていきましょう。先ほどユダの手紙には非常に面白い、しかも議論を巻き起こすものがあると言った。ここが議論になります。だからまずユダの手紙のですね、最初から言ってみましょう。ユダの手紙ではまず4節でもってこういうことが書かれて、読みますよ。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らは、そのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて、私たちの唯一の支配者であり、主であるイエス・キリストを否定する人たちです。さあ、これがペテロの第二の手紙ではどう書いてあるか。 しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった死を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。同じでしょ。そして多くの人々が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。そうするとユダの書の4節はペテロ第2の手紙の2章の1節から3節までとほとんど内容的に同じだということになる。ユダの書の6節に行ってみましょう。ユダの書の6節では、また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。さあ、ペテロ第2の手紙では何と言ってるか。2章の4節を見ていただきましょう。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの日まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。わかります？同じでしょ。ユダの書に戻ります。ユダの7節では、またソドム・ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。ペテロ第2の手紙では何て書いてるか。2章の6節見ていきましょう。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。書いてあるでしょ。ユダの書のこの10節見ていきましょう。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中に滅びるのです。ペテロ第2の手紙の2章では12節からこんなことが書いてある。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから耳騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に伝わるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その身は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。2章の12節から14節までそっくりでしょ。ユダの書のこんな11節に行きましょう。ユダの11節は忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。じゃあペテロ第2の手紙では何と言っているか。2章の15節から始まるところで、彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したバオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気違いだとは阻んだのです。さて、少し上の方消していきましょう。本当は消したくないんだけども、ちょっと私の書き方が下手だったから最初の上のですね、2つ3つ消したいと思います。ユダの書の今度は12節と13節を続けて読んでみましょう。彼らはあなた方の愛さんのしみです。恐れげもなく共に縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。これがペテロ第2の手紙では何と書いてあるか。17節。この人たちは水のない湖、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。同じでしょ。で、今一つユダの書の17節と18節いきましょう。愛する人々よ、 私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不経験の欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。さあ、これがペテロ第二の手紙ではどう書いてあるか。3章の2節と3節と言います。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざける自分たちの欲望に従った生活をし、次のように言うでしょう。全部同じでしょ。特にですよ、考えてください。ちょっと途中でリストを最初の削っちゃったけれども、見ていただけると分かるようにユダの書に書かれている4節から始まっているところは、ペテロ第二の手紙の2章から始まっているところは内容が同じだというだけじゃない、書いてある順序も同じです。話題の取り上げ方も両方ともがほとんど同じものが出ている。だもんだから聖書学者の中ではいろんな説を立てるんです。どういう説を立てるか、どっちかが先に書いたものをもう片方が読んで、あ、これを知らせなければと言って引用したという説がある。そうするとですね、どっちがペテロ第二の手紙とユダの手紙と、どっちが先に書かれたものでどっちがそれを引用したのかということが疑問になります。まだ今日はこの質問の一つだけで多分時間的に言って終わりにしなきゃいけないと思うので、それ言いましょう。どっちか、これは聖書学者が言っている一つの説ですよ。まだ説が全部で三つあります。だけども、そのうちの一つの説では、どちらかがこれの手紙を先に書いたのを、もう一人が読ん で、あ、これが大切だと言って引用したという説がある。じゃあ、どっちが先に書いたのか。どっちが先に書いたと見たらいいのか。まずですね、これも聖書から証明できるんです。ペテロ第2の手紙の2章の1節を見ていただきますと、ペテロ第2の方ですよ、こちらの方ですよ。2章の1節を見ていただけるとこう書いてある。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽預言者が現れるようになります。この言葉遣いによく気をつけてください。現れるようになる、やがてそうなる、これ未来でしょ。ユダの書では何て書いてあるか。ユダの書の4節では、というのはある人々が密かに忍び込んできたからです。もうすでに現在忍び込んできちゃっている。さあ、そうだとしたらどっちが先に書いたか。理論的に言えばこちらが先に書いたと見るわけでしょ。そのうちにそうなるよと言ったのを考えて、今そうなっているよと書き直しをしたと見ることができる。しかもですね、ユダの手紙では3節でもって救いについての手紙を書こうと思ったけれども、突然内容を変えてこんなものを書いちゃってる。そうするとこれは説ですよ、私が言ってんじゃないんですよ。聖書学者が言うのに、だからユダがペテロ第二の手紙を読んで、あ、これが大切だ、救いのメッセージよりもこちらもっと大切だからと言って、ペテロが書いた内容をそのままそっくり引用して使ったんじゃないかと見ている聖書学者がいるんです。あと2分しかないから2つ目3つ目の説明するわけにはいかない。3つ理論が立っている、いろんな説があるというのはこれが1つですと見ている聖書学者がいるんです。実際そうだと言ってんじゃないんですよ。もう一ついきましょうか。二つ目いきましょうか。もう一つの解釈では、これも同じように聖書学者が言ってます、もう一つの解釈では、ペテロもユダも両方ともお互いにこれ書いたというのを知らなかった、お互いに知っていない、たまたま偶然に同じ話題が同じような順序でもって書いたという説があるんです。そしてですね、 だけども聖書学者が言うのに、こういう可能性がないこともないけれども、つまりペテロもユダも独自に同じような内容の話題を、しかも同じような順序で書いたという可能性がないこともないけれども、その可能性は大変に低いと聖書解説書に書いている。これが二つ目です。さあ三つ目に行けるか。でもちょっともう時間がなさそうだから。いや三つ目、三つ目ましょう。聖書に書かれているものは全部神の霊に導かれて書いたものだから。ペテロもユダも両方とも神の霊に導かれて書いた。どっちがどっちを真似したなんて言うんではない。聖霊様が大切だと思うから両方に命令して両方に書かせたんだと見ている聖書学者もいる。これ三つの説があります。その中の私がどれを取りたいのかは来週説明した方がいいと思う。3つの説なんですよ。今一度繰り返します。ペテロが第2の手紙を書いたのをユダが読んで、こうして大切だと思って自分の手紙に入れた。神様が両方ともに別個に手紙を書かせた。だけども可能性としては非常に薄い。いや、聖霊様が両方に大切だから書かせた。この3つの言い方があるんです。さあそのどれか、これをですね、来週私がどう解釈をするかというところから入ってみたいと思います。こういう点でこのユダの手紙というのは大きな議論反論が生じる内容というものになっております。で今度はそのから後で、今度はですね、4節から1つずつユダの書の中の内容を分析していきたいと思います。この点でですね、勉強するのも非常に面白い、神学的にも面白い内容だということで、学べる点もたくさん入っています。お祈りいたしましょう。